のゲートセル、石橋貴明のゲートセル。
第6戦もすごい試合でしたけど、14奪三振。
いや、これはもう見事ですよね。
いやー、でも立ち上がり2回なんて危なかったじゃない。
危ないです。ただ味方が1点ノイジーのホームランを打ち、うん、すぐ2点で逆転してくれましたよね、はいはい、それからのギアの上げ方がすごかったですよ、うん、山本投手のフォームに力感がもう力が抜けてるんですよね。何球投げても疲れないんじゃないかっていうような投げ方に変わってきてるんですよ。
でずっと見てて、いやこれ7回までだろうな、球数的に、7回までだろうなと思ったら8回も出てくるし、
そうなんですよ。
あれキャッチボール始めたって、え8回は前や、8回って9回はまあ誰かだろうなと、また9回も、もう準備でキャッチボール始めた、え
そう
9回は投げんだっていう、
138球ですよ。
だからもう中島監督が途中で今日制限、球も制限ないからねって言ったっていう。
あ、そうですか。でも138って完投ペースなんですよね、1イニング15球だと、
うん、
135ですから、うん、だいたい完投ペースで投げていたは投げていたんですけど、うん、まあ、日本シリーズという特殊な舞台で138球は疲れますよね。
すっごいですよ、ね、
でも全くスピード落ちませんでしたし、うん、1戦目カーブが入らなかったカーブが、うん、まあ6戦目のが良かったですけど、それ以上にまっすぐとフォークですね、うん、このボールの投げ分けがもうすごかったですね。
さすがに低めを狙えと言っていた、
打てるような球ではありませんでしたね、
そしていよいよ運命の第7戦。
これはもうある程度7戦というのは青柳で決めてたって岡田監督言ってましたけど、
これ最初からだったんですかね。
伊藤将司が CS の時に甲子園で投げたんですが、全く状態が良くなかったんですよ。だからそれで多分岡田監督状態の上がらないその伊藤将司で、伊藤将司が多分京セラのマウンドに合わないってあると思うんですね。甲子園でめちゃくちゃ強いんですよ伊藤っていうのは。だ甲子園に持ってきたのかなっていう考え方もできるのと、パリーグにサイドスローとか下手投げのピッチャーっていないんで、一人かな確か。
いないですね。
いないんですよ。
いないですね。
だこれね、岡田監督多分パリーグ全球6球団のデータ調べた時に、多分サイドスロー下手投げ、このピッチャーが多分一人だと、いないっていうのは多分分かってると思うんですよ。
西武に沖縄サブマリンが、
あ、そう、あぐらいですよね。そうそう、西武のそうサブマリンですわ。
一人
しかいないでしょ。
はい。
あといないですよ。だから岡田監督は、多分青柳というカードは使えると思ったんじゃないですか。それがハマったんですよね。
これね、見てて、そうね、3回までほぼまあ互角だけど、ちょっと俺はひいき目かもしれない。宮城くんはいい。
あ、よかった。僕もそう思います。
よかったから。
青柳の方が、ばらつきがありました。
ちょっと、
高め
抜けてたり。
ただ、青柳本来のボールの力はあったんですよ。
大体内野ゴロを打たしていくとか、ゴロを打たしていくピッチャーが、意外と外野のいい当たり打たれてたんで、
それがね、高木さん、抜けなかったでしょ。
意外と正面で、
あれ青柳の3回ぐらいまでオリックスチャンスありましたよね、あそこで1点でも入ってたら、あのノイジーのホームランもないですわ。
初回とかね、
あ、チャンスあったんですよね。
一押しだったんですよ。
あと一押しだったんですよ、ここですよね。
そう、
それで青柳も4回と3分の2で下ろしますから、
このねとノイジーのスリーランってね、これ俺本当思うんですけど、あの大山君に当てたデッドボールが、
うわー、よく見た、あれが痛い、
あれ痛かったですよね。
ツーストライク追い込んでからですから、はい、あれが痛い、本当に痛い、
あれがね、
おっしゃる通りです。あのデッドボールがなかったらあのスリーは当然ないわけですけども、追い込んでからのデッドボールですから、高木さん言うように、ちょっと日本シリーズの勝敗を分けた一球となると、あの大山のデッドボールかもしれませんね。
で、本 とにかく加計さんが言ってた短期決戦はホームランだよって言ってて、加計さん6戦目までそんな出てないよホームランって思ってたら、この第7戦の
来たでしょ、
一番
来たでしょ、
大事なところで
言った通りでしょ、ね、
それもスリーランって、
そうなんですよ、だから阪神が打ったホームランってノイジーの2本だけです、
そうなんです、
どうなってんだと思ったら、シーズン中もっと打てよって僕は言いたかったんですけど、うん、でもあのホームランは本当にね、
もうね、本当ここは甲子園かっていうぐらい
強烈でしょ、わかります、あのファンの方の声援はすごかったな大したもんですよね、
やっぱり38年ぶりっていうこともあるんですか、
あるんじゃないですか、それは高木さん、赤ちゃんって生まれ方が38歳になってるんですよ高木さん、
もうその
38年って言いますけど、
その子のもう子供も
そうです、
阪神ファン
です、子供もそうなんですよ、だから阪神タイガースが優勝したら結婚するって言った女性がいるんですけど、その方も十何年待ってたわけですから、そういう部位がこの間阪神の情報番組でありまして、阪神が優勝したら結婚しようって、いつまで待たせるんだという38年、リーグ優勝でも18年でしょ、
ですね、
で岡田監督の優勝からなかったわけですからね、18年間、でも岡田監督も僕この間優勝した特番でこうゲストで来られましたけども、相当やっぱ緊張してたと思います、表情って言いますか、なんか、まあ、やつれると表現失礼ですけど、ちょっと頬がこけてましたもんね、
あやっぱり
すごいんじゃないですか、やっぱり
監督っていう仕事はすごい仕
事、と思いますね、
俺今年の WBC の時の栗山監督があの決勝戦終わった後に記者会見した時、すげえ栗山さん老けちゃったなって、
そうあるでしょ、だから岡田監督の表情も僕開幕前にインタビューもさせてもらったんだけど、開幕前の岡田監督とあのシリーズ戦った後の岡田監督の表情って老けてるんですよ、1年間で
もう多分体力的なことより多分心臓ですね、
そうです、パイン飴も効かないってことですよねで相当第7戦は緊張してたらしくて、ある女性のゲストがパイン飴はいくつぐらい舐めたんですかっていうようなことを聞いたら、岡田監督正直に10個ですって
1イニング1個ずつ
1個ずつ、いやこんなに舐めたこともないし、非常に喉が渇いたんですって、だからお水も相当飲みましたって正直に言ってましたので、
多分ねかなりの血圧上がってると思いますよ、
と思いますよ、
大変な商売なんですね、
シリーズ始まる前に打線の中のポイントは森下って言ってたんですよ、その森下が 1,2 戦目に打てなかったでしょ、でも打順組み替えられないじゃないですか、だから岡田監督もこのシリーズを戦う中で森下が打ってくれたことによってやっぱり自分精神的にはめちゃくちゃ楽になったと思います、
まあ、ポロポロエラーとかもあったりして、でもなんか3戦目ぐらいかな、まだ若いから野球を教えたらなあかんって言ってて、
そうですそうです、あの走りで振らなかったりね、でも森下にとっていいシリーズになりましたよ、
これはまあ毎回加計さんが言う野球選手はタイトル取ったり優勝を味わうと次のシーズン一気にまた変わるっていう、
これ新人記録ですからね、シリーズ7打点って、
あ7打点が、
はい、記録作ったんですよ、
これはでっかい勲章、
ね、勲章ですね、森下自身も3番を任されているので、チャンスに回ってくる、こういう時に打たなければ3番じゃないと思いますと、で後ろに大山さんがいるので、僕は好きな野球ができるんですと、で大山自身も森下には後ろに俺がいるから好きにやっていいからなっていう、そういうその前後のキャッチボールがあるんですよね、
まあ本当に改めて球場で見ましたけど、
はい、
大山選手ってのは常に凡打でもファーストまで
全力疾走するでしょ、
すごい、あれ
すごいでしょ、うん、だから僕高木さんね、確かに岡田監督で2013年、うん、あの阪神は日本一になりましたけども、うん、まあ、金本監督、矢野監督、うん、この辺りが時代に取った選手たちが今花開いてるわけですよ、うん、それと金本監督が広島から現役で阪神に来ました、うん、その時に阪神を変えたのは、うん、彼の一塁までの全力疾走なんですよ、うん、彼の走ることによって、うん、まあ、赤星を含め鳥谷も含め、うん、阪神の全体がその走るという野球の意識が変わったわけですよ、うん、それが今も続いてるわけでしょ、うん、だからやっぱ金本監督、矢野監督の残した野球もある中で岡田監督が仕上げたという、そういうつながりを僕は感じるんですよね、うん、
だから本当にそういう脈々とこう、魂みたいなものが継承されてって、
はい、ですね、
花開いたの
が花開いたと
38年
で、選手の優勝の時よりも、うん、やっぱり監督の優勝の方が喜び大きいと、うん、まあ、選手の時は、うん、もう1回ぐらいできるんじゃないかなと思ってたっていうんですよ、まあ、僕も思ってました、うん、時代が来るなと思ってましたから、うん、でも僕が怪我をして、うん、池田千佳が怪我をして、うん、まあ、ランディもうんぬんということで僕ら1年しか勝てなかったわけですよ、うん、ただ今の阪神タイガースっていうのはチームもすごく若いんですよ、うん、今年ゲームをやりながらチームが成長していったチームだと思うんですね、うん、それは岡田監督もその手応えを感じるって言うんですよ、うん、だからもっと強くなるって言いました。
黄金、
黄金時代、黄金期がですね来ると思います。
扉が
開
いた、
はい、開くぞという土台を、うん、今年の日本一という形で終わった阪神を作ったんじゃないですかね、うん、
まあ本当に僕は見てて左バッターの近本くんだとか長野くんだとか、
これね、近本のじゃ裏情報を、はい、僕は近本が仕掛けが今年遅かったので、はい、あの岡田監督の方からね、うん、もう少し仕掛けを遅らせたらいいんじゃないかっていう話し合いがあったんじゃないかなと思ったんですよ、うん、で優勝の特番の時また彼もゲストで来ました、はい、その時近本に、うん、今年すごく仕掛けが遅かったけども、うん、それは監督からのなんか指示があったのって言ったら、そうじゃないんですって言うんですよ、うん、僕自身もう一度自分が打てるストライクゾーンの確認をしようと思ったって言うんですよ、うん、で近本はどちらかというと低めのボールが好きなんですね、うん、で低めのボール球もヒットにはできるんですと、うん、でもいろいろデータだとかビデオを見た時に、うん、あれはボール球だと、うん、もう一度自分なりストライクゾーンを確立した方が自分のこれからの野球にプラスになるんじゃないだろうかということで、そのボール球の低めのボールの見極めを今年はよくしようと思って入ったらしいんですよ。だから僕は、あ、だから春先のゲームはレフト方向にしかヒットが飛ばなかったのはそういうことなのって言ったら、そうですって言ったんですよ。だから近本自身もその一番バッターとしてこれから年齢を重ねていくことによって、低めのボールというのは結構しんどくなってきますから、年、うん、を取ってくれば下半身弱るわけですから、
やっぱちょっとゾーンは
上げた方が楽になりますので、うん、そのあたりも考えて自分の野球人生も考えて、うん、僕そういうことを考えてるんじゃないかなと、うん、そうなるとですよ、近本の一番ってのはもう12球団ナンバーワンですよね、うん、で2番の中野、うん、これもまた気持ちが強いですし、うん、今年はフルイニング出てるわけですセカンド で、うん、で2番バッターでいろいろな打席の中で制限される打順なのに、うん、最短打取ってるわけでしょ、うん、これまた一回り大きくなりますよ、うん、セカンドというポジションも非常にこう守りでピッチャーを助けましたので、うん、そうなると12球団ナンバーワンの 1,2 番ってのは、うん、ここ数年続きますので、うん、そうなると佐藤だけですね。佐藤がどこで、うん、あの佐藤になるかですね。このままの佐藤
でも加計さんの言ってた夏場に毎年落ちるって言っていた、
今年変わってたで
しょ、今年は
あの9月10月
月間 MVP、
MVP ですから、それがなんで日本シリーズ打てなかったのって聞いたんですよ。あれだけ ね、高木さん、はい、あれだけ調子良かったのに、はい、なぜ。
でもあのさっきも言いましたけど盗塁だとか走り
貢献はしてました
二塁だとかって。
でも高木さん、はい、あの甲子園でエラーして
サードでね、
打順がの巡りがあるので、うん、ピッチャーを佐藤の打順に入れてベンチに下がっていく佐藤の姿、うん、見たくなかったんですよ。で次の6戦7戦7番ですよ、うん、これはいかんでしょう。
ここが
もう一個、ここが黄金期タイガースのための大きなポイントは佐藤だと思います。
これが一かも二かも抜けたら、
なぜ日本シリーズちょっとアプローチの仕方がちょっとまずかったのかいろいろ聞いたときに、本音では言いませんでしたけど、うん、なんかオリックスのピッチャーの攻め方と、うん、多分自分のアプローチの違いみたいなものが、うん、多分1試合目にあったんじゃないですか、うん、それで自分の打席のタイミングを、うん、多分作りきれないまま終わってしまったんだと思うんですよ。だから問題は佐藤ですね、
うん、来年
これがうまくはまって30本のホームラン打てば、うん、僕は連覇はあると思います。うーん、はい、
しなきゃいけませんよね。
いけません、本当巨人ファンの方には申し訳ないんですけど、ね、阪神の連覇は十分あると思います。
まあ MVP には近本選手か
4割8分ですよ高木さん。
14安打
びっくりしますよ。
もうなんかね常に俺1,2,6,7で常に打って感じだもん。
感じで特に後半です。で1,2戦目はそんな調子よくなかったんですよ、うん、うん、後半尻上がりに近本は状態上げてきました、
ね、うりゃヒットって感じ で
岡田監督も近本が出れば勝てるという感覚があるんですよね。相手のバッテリーに与えるプレッシャーが大きいんでしょう、やっぱり、うん、いつ走ってくるか分からないわけですから、うん、で中野の状態もまあそこそこ良かったですし、うん、まあ、機内もそこそこ良かった、うん、そうなるとシーズン中の下位打線がチャンスを作り、うん、1万2番で返すという野球を阪神はできていたんですよね、うん、それに引き換えオリックスさんは7戦全部打線違いますよ、うん、これはやっぱオリックス苦しかったと思います
それと
ブルペンがちょっとやっぱ僕は杉本選手がね、うん、本調子でそのシリーズあの CS の MVP じゃないですか、うん、あの怪我がなく、うん、杉本選手が5番ぐらいにはまってたら、うん、またこのシリーズは変わってたんじゃないですかね。
なんかかなりの重傷でその
まま
手術するっていう話
だし、それ出てたんですもんね。
これであの天井にぶち込んで
ぶつけんね。そうなんです。あれ推定120メートルぐらい飛んでるらしいですね。
あれ
トラックマンの数字だと
森君も
入ってます。あれも入ってます。
あれねもうねどこまで本当は飛んでたのって、あれフライ、
いやだからあれ高木さんね、うん、あの特別ルールで二塁打になるじゃないですか。今トラックマンというすごいものがあるわけじゃないですか。それで打球角度だとかいろんな形で聞こえが出るわけじゃないですか。それで120メートルがそのフェンスを超える距離が出てたら
ホームラン
でいいんじゃないですか。
なんかちょっとねあれは腑に落ちなかった
です。そうです。
だってあれ打ってたらツーランですからね、ラオウのやつ。
ええ、もうおっしゃる通りです。
もうだからつまりドームを作った時とか東京もドームもそうですけど、もうその時に設計した人間が打ってフライが上がった距離はこのままでしかない飛ばないはずだっていうより人間はもう超えてるんです
よ。そういうことですよね。だからあのピッチャーもトレーニングをうまく、ウェイトトレーニングをうまくやれば、150キロまではスピードを上げられるって言いますもんね。だからバッターも今それだけのトレーニングするわけじゃないですか。メジャーの選手と変わらないぐらいの体作っていけるわけじゃないですか。僕らの時代って100キロ罰金だったんですよ。体重。
超えたら。
田淵さんは超えてたら罰金払ってませんけど98キロ上で言うんでこれ絶対超えてますよって言ってでも98だって言い張るんですけど、うん、でも今は100キロが当たり前でしょう、うん、しかもバランスのいい100キロですもんね、うん、そうなるとあの天井は低いですよ。
低いです
しかもボールが我々の時代でもちょっと飛ぶじゃないですか、うん、 それはもうあの球場のサイズではあのちょっと合わないんですよね。
だから本当にそういう形で、120メーター飛んでたとしたらもうホームラン
いいですよね。僕もそう思うんですよ、
はい、角度とスピードと
そうです。で飛距離が出るわけですもんね、うん、
日本シリーズ掛布さんが選ぶ MVP は、
あ難しいですけども、まあ表では近本ですけども、うん、坂本ですね。キャッチャーの、
キャッチャーの、
いやこれ坂本の高さ、うん、やっぱあのバッターのね、うん、インコースの使い方は完璧でしたよ。梅野も強気ですから、うん、インコース投げさすことは梅野のが得意なキャッチャーなんですけど、うん、坂本のが慎重なんですよね。インコースの使い方が、うん、大胆じゃないんですよ、うん、すっごく繊細なんですよ、うん、だからどの谷繁君なんかに聞いても、うん、坂本はいいキャッチャーになりましたなって言いますもん。
内角の使い方、
内角の使い方、やっぱりインコースを投げることによって、うん、バッターって攻められてるって感覚を持つわけですよね、うん、ピッチャーもインコースを投げることによって、うん、バッターを攻める気持ちを忘れさせませんよね、うん、外ばっかり投げてたら逃げのピッチングじゃないですか、うん、絶対インコースを怖いけど投げさせなければいけない、うん、その時にピッチャーに対して絶対コントロールミスがあっても打たせないような餌まきはしてるんですよ、うん、外に餌まきはするんですけど、うん、その餌まきをした上でのインコースを慎重に投げさせて、うん、ピッチャーにバッターを攻めてるんですよという意識、バッテリー間のキャッチボールをしている坂本のインコースの使い方っていうのは素晴らしいですね。
あら、掛布さんが選ぶ
坂本です。
じゃあますます、
はい、
来年
だから甲子園で見る日は来ますよ、
来ますね。
でもじゃあ高橋さん、甲子園の3年生見てないんですか。
見てないんですよ。
これを見てほしかった。
やっぱ甲子園は違うんですか。
いや本当にね、何回も言わせてもらいますけど、ね、世界中で一番盛り上がってたのは甲子園だと思います。それぐらいあの乱れないあの声援、これはもう選手どれだけ後押しされたかと思いますよ。
ですね。
いやじゃあ今度日本シリーズ阪神決まりま、来年ですね、
かけさん
甲子園のチケット僕は用意します。
取ってて俺いきなり行って阪神ファンに囲まれるの嫌だから怖いからミスタータイガースが
隣、僕は隣にいて、
隣にいたら大丈夫で
しょ。
ええ、
分かりました。じゃあ僕と一緒に見ましょう、
はいはい、
それじゃあこの今回約束しますよ。
石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン。